ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbang wakyo, niseng ni juro kunen go gatsu ni juni nichi watashi iisan ga ichi jikan no nihongo hoso wo okuri itashimasu. Kyou wa news Indonesia no ongaku, soshite haro Indonesia wo otodoke shimasu. Tsugi wa news wo otsutai shimasu.引き続き周波数 332kHz や 4755kHz または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはイスラエルが旧国連パレスチナ難民救済事業機関 UNRWA 本部跡地に防衛施設を建設する計画を拒否したことについてお伝えします。インドネシア政府はイスラエルが東エルサレムにある旧国連パレスチナ難民救済事業機関本部跡地に国防省庁舎を建設する計画を断固として拒否し、これはパレスチナ領土の占領をさらに強固にするものだと主張しています。インドネシア外務省のファフナビル・ア・ムラチェラ報道官は2026年5月21日木曜日の記者会見後、この計画は和平努力とパレスチナ・イスラエル紛争の解決に反すると述べました。イスラエル政府は以前、東エルサレムの弾薬丘近くにある旧ウンルワ本部跡地に国防省庁舎を建設することを承認したと報じられていました。
Kita Indonesia menolak tegas langkah-langkah yang
はい、インドネシアはイスラエルによるパレスチナ領土占領強化の動きを断固として拒否します。そして実際、国連パレスチナ難民救済事業機関の管轄下にある地域には、国連の裁定に基づき面積特権が認められています。私たちはその面積特権を尊重しなければなりません。
ナビル氏はまた、インドネシアはパレスチナ難民への人道支援において重要な役割を果たしてきた国連パレスチナ難民救済事業機関、を弱体化させようとするイスラエルの組織的な動きを拒否すると強調しました。同氏は、こうした措置に国際社会が支持する二国間解決の原則に反するため継続すべきではないと考えています。それでは次のニュースです。国会はイスラエルから解放された9人のインドネシア人の帰国支援を政府に要請することについてお伝えします。5月22日金曜日、ジャカルタで国会第1委員会のアフマッド・イマン・スクリ議員は、イスラエルでの拘束から解放された9人のインドネシア国民が祖国に無事到着するまで、その帰国プロセスを引き続き、合意支援するよう政府に要請しました。アンタラニュースによると、帰国の支援に加えて、同議員は人道支援、船団、グローバルスムードフロティラのボランティアたちの心身の健康状態を確保するため、インドネシア到着後に徹底した健康診断を行うことも求めています。この中で、 今議員はインドネシアがイスラエルと外交関係を持たないにもかかわらず、ボランティアの解放に最大限成功した外務省の外交努力を高く評価しました。これに先立ち、杉尾の外務大臣はこれら9人のインドネシア国民が現在トルコのイスタンブルに滞在しており、政府が彼らの安全で円滑な帰国に向けた手続きを進めていることを確認しています。それでは最後のニュースです。観光省は2026年全国調整会議を通じてテーマ別観光のための分野横断的な協力を強化することについてお伝えします。観光省は金曜日、ジャカルタで開催された2026年観光全国調整会議を通じてテーマ別観光開発のための省庁や機関の壁を超えた協力を強化しています。アンタラニュースによると、このフォーラムはインドネシアの観光業の国際的な競争力を高めるため、視点を共有し、事業計画を統合することを目的としています。この戦略的な相乗効果には、実績が急増している投資調整庁による投資環境の改善、保険証との医療、ツーリズムの展開、そして青年スポーツ省によるスポーツツーリズム産業の推進が含まれます。さらにこの協力関係は文化省や関連機関とも連携し、文化遺産を生きた観光資源へと変革するとともに、地域住民を巻き込んだ包摂的な自然保護を促進します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。
Voice of Indonesia.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。 この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia、 今日の名言です。今日の名言は、夢は高く持ちなさい。しかし、その夢をただ追い求めるのではなく、それを超える努力をしなさい。と、アニス・バスウェイダン氏が言いました。アニス・バスウェイダン氏は、インドネシアの学者であり政治家です。2014年から2016年まで、ジョコビドド大統領の政権下で教育文化大臣の務め、その後2017年から2020年までジャカルタ特別州知事を務めました。1969年5月7日に生まれたアニス氏は、ジャカルタのガジャマダ大学で学び、アメリカ合衆国のノーザンイリノイ大学で博士号を取得しました。2007年には37歳でジャカルタのパラマディナ大学の学長に任命され、インドネシア史上最年少の学長となりました。また彼はインドネシア mengajar運動を立ち上げ、数千人の大学卒業生を全国の子どもたちに1年間教えるため派遣しました。教育文化大臣として彼は貧しい学生のためにスマートインドネシアカードを導入しました。ジャカルタ知事としては公共交通の統合を推進し、ジャカルタ国際スタジアムを開設しました。彼は国内外で数々の賞を受賞しており、その一つに日本の国際政策研究所から授与された中曽根康弘賞があります。この賞は政治、経済、文化、科学技術の分野で高い業績を収めた人物に贈られるものです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lre.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく早く正確な情報は lre.id、 インドネシア国営放送局 lre の公式サイトです。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、これはインドネシアからのお便りです。リスナーの皆さん、5月22日は国際生物多様性の日として世界中で記念されています。国連が提唱したこの日は、生物多様性が人間と地球の暮らしにとってどれほど大切かを改めて考える機会です。今年のテーマは Acting Locally for Global Impact、 日本語では地域から行動し世界に影響を与えるです。このテーマは、地球を守る取り組みは地域での小さな行動から始まり、それが積み重なって大きな影響を生むことを強調しています。地域のコミュニティや事業者、一般市民まで誰もが自然保護に関わる役割を持っています。リスナーの皆さん、IPBS または生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォームのデータは、自然破壊が現在大きなリスクになっていることを示しています。生物多様性は食料、きれいな空気や水、人の健康といった基盤の支え、経済活動にも深く関わっています。インドネシアは世界有数のメガバイオダイバーシティ国として、自然の豊かさを守る取り組みを続けています。今年はブリンがインドネシア固有の新種をいくつか確認しました。北ソマトラで発見された植物ホマロメナブガメラ、パプアで見つかった新種の果実ビスブル、さらにフォジャ山地で見つかったガンの一種ギルフォディラフォジャエンシスや、スワベシでのチャブリナチェレビセンシスなどが報告されています。これらの発見は、インドネシアがまだ驚くべき生物多様性を抱えている証拠です。同時に、生活地や生態系を守ることが私たち全員の責任であることを思い出させます。リスナーの皆さん、国際生物多様性の日を機に、地域での行動と協力を続け、未来の世代のために自然を守っていきましょう。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
Menyembunyikan rahasianya
Voice of Indonesia.
Indonesia から世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、こんにちは。ハローインドネシアへようこそ。この番組はインドネシア国内外のリスナーの皆さんとつながるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com や WhatsApp を通して皆さんのメッセージやリクエスト曲をお届けします。私イーさんと一緒にハローインドネシア始めましょう。
Voice of Indonesia
では最初のお便りは福岡県にお住まいの寺岡明義さんからいただいたお便りをご紹介します。こんにちは、寺岡明義と申します。フォイの番組を日本から聞いています。日本はもう初夏になり、日に日に暑さが増しています。梅雨の走りとして雨も多くなってくるこの時期、私の住む福岡では麦刈りが終わり、もうそろそろ土地をこうして田んぼに水が減らされようとしています。もう少しで田植えの時期がやってきます。私は今農学を専攻としており、今度実習で田植えもするんですよ。インドネシアの農業では今の季節どんなことをしていますか？教えてください。では音楽のリクエストをアディビンサラムでカウィンバルンをお願いします。と寺岡さん、お便りありがとうございます。農業を専攻されているんですね。で、実際に田んぼに入って田植えの実習をするなんてとても素晴らしい経験ですね。で、美味しいお米が育つよう実習ぜひ頑張ってください。で、さてインドネシアの今の季節の農業についてですが、で、とても興味深い質問をありがとうございます。ご存知かもしれませんが、インドネシアには日本のような春夏秋冬がなく、で、大きく分けて雨季と乾季の二つの季節しかありません。で、5月の今ちょうど雨季から乾季へと移り変わるパンチャロバという季節で、季節の変わり目あるいは地域によってはすでに乾季の始まりにあります。灌漑整備が整って水が豊富な地域では一年を通じて二期作三期作とお米を植え続けることができます。しかしこれから乾季に入って水が少なくなってくる地域では、で、お米をお休みして代わりに乾季に強い作物を植え始める時期になります。で、これをインドネシア語でパラウィジャと呼んでいます。代表的なものとしては、で、トウモロコシや大豆、キャサバ、落花生などです。で、日本のように春になれば全国で田植えという一切の風物詩とは少し違いますが、それぞれの地域の気候や水分の量に合わせて農家の人たちが工夫して作物を育てているんですよ。で、農学を学んでいる寺岡さんにとって少しでもインドネシアの農業のイメージが伝わればで嬉しいです。いつかぜひインドネシアの田園風景も実際に見て来てください。で、それでは、寺岡さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。で、アディ・ビンスラムのカウィン・バルン、どうぞ聴いてください。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1プロ2プロ3プロ4、そしてフォイスオフインドネシアの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
Voice of Indonesia。
Hey,
Voice of Indonesia VOR。
では続いては岡山市北区にお住まいの上村昭夫さんからいただいた受信報告書をご紹介します。で、上村さんは日本時間の5月2日の朝という UTC で5月1日の22時から23時にインターネットで私たちの番組を聞いて詳しいレポートを送ってくださいました。メーデーのニュースから始まり、マルシヨシの名言、国際ジャズの日の話題、そして音楽の広場でお届けした曲アヤまで番組の隅々までしっかり聞いてくださり本当にありがとうございます。で、今回もバッチリ当時の放送内容と一致しております。で、そして今回の受信報告書にはとても温かい感想が添えられていました。少しご紹介しますね。で、今回も日本短波クラブ開始 SWDX ガイドを紹介いただきありがとうございます。中略 LLE は DRM 放送を推進して短波放送を縮小するのではと心配していたのですが、イサンさんのお言葉から LLE が日本の短波放送リスナーを大事にしてくださっていることが分かり、大変嬉しく感じました。で、上村さん、そのように感じていただいて、私自身も本当に感無量です。で、デジタル化という新しい波は確かにありますが、で、私たちにとって長年こうして短波放送を支え続けてくれた日本のリスナーの皆様との絆は何にも代え難い宝物と思います。9690kHz の送信機が元気を取り戻して再び皆さんのラジオに私たちの声がクリアに届く日が来るよう、これからも技術部門の進歩をしっかり追いかけてきますね。で、さらに上村さんはこうも書いてくださいました。今回の春インドネシアでは開始の情報に対してイーサンさんが答えてくださるという LLE とリスナーでメッセージのキャッチボールをしている感覚が嬉しいです。番組最後のイサンさんが言ったじゃまたねも友達感覚というか親しみを感じさせて良いですね。と、いや、この言葉を読んで、で、思わず笑顔になってしまいました。で、まさにそれこそがこのハローインドネシアという番組が目指している場所なんです。で、一方通行の放送ではなく、こうしてラジオを通じて皆さんと会話をしているような番組を作れることが私の最大の喜びです。で、上村さん、今回も素晴らしいレポートとメッセージ本当にありがとうございました。もちろん今回も素敵な QSL カードをご用意してお送りしますので、で、楽しみにお待ちください。で、これからも友達のような家族のような、で、そんな温かい距離感で皆さんとつながっていきたいと思っています。で、それでは上村さん、そしてリスナーの皆さん、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。じゃあまたね。
LLE 海外放送局
Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はクロンチョンクロマティックオーケストラが歌うレマジャパンチャシラをご紹介します。クロマティックは東ジャワ州マラン県の中学生と高校生がメンバーとなっている青少年クロンチョングループです。クロマティックは2019年に誕生しましたが、クロマティックのスタッフは2017年からクロンチョン音楽の開発と保存に積極的に取り組んでいます。レマジャパンチャシラはブディマン・ベジーによって作成された曲で、歌詞には国家が完全なインドネシア人、つまりインドネシアへの奉仕の条項としてのパンチャシラの価値観に基づく人間になることを望む若い世代へのメッセージが含まれています。パンチャシラ自体は国家財団であり、インドネシア共和国の基礎を形成するための独立準備調査会会議の時に参照して、1945年6月1日に誕生したインドネシア国民の生活哲学です。公正で豊かなインドネシア国民からインドネシア国民による、そしてインドネシア国民のための5つの教訓または5つの合意が含まれています。それでは皆さん、クロンチョンクロマティックが歌うレマジャパンチャシラを聞いてください。 リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Insta と TikTok は VOI_official。YouTube は VOI_official。あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。